こんにちは。お弁当おいしいですか？食べてらっしゃいますか？食べてらっしゃらない方、食べてください。ですね、クラブのママみたいな格好してますけど、クラブのママじゃないです。日本ビジネスシステムズ、略して JBS という会社の下本玲子と申します。よろしくお願いいたします。なんでこの人着物着てるんだろうってちょっと思われる方皆さんいらっしゃると思いますので、ちゃんと触れておきますと、私もともとですね、 VMware を8年ぐらいやってまして、前職ではまあネットアップとかストレージとかも実はですね、ラッキングしたりとかケーブリングしたりですとね、ディスクスコスコ抜いてガチャンガチャン入れたり、まあ、いわゆる IT ドカチンなわけですよ。なので、ちょっと女子力をですね、なるべく保つために、まあ、なるべく着物ですとか女子力が高くなるようなものを身につけようということで、まあ、いい機会ですので着物で登壇させていただきました。ちょっとお見苦しい点ありましたら申し訳ございませんが、なんかいいなと思ったら後でブースの方にお声掛けの方お願いいたします。はい、では本日皆様、シャドウ IT 対策できてますかというこの、表題だけで皆様本日ご満席くださったわけですよね。ありがとうございます。で、実際皆様このシャドウ IT で、できていらっしゃる方はここにいらっしゃってないですよね。まあ、できてないからご興味があっていらっしゃっているといったようなことで認識させていただきます。で、最近ですね、実際に皆様のワークスタイルって変わっているんじゃないでしょうか。例えば左から見ていきますと、プライベートデバイス、まあ、スマホとかタブレットですね、で仕事、まあ、メール見ちゃってる人、まあ、66%、これ統計情報です。将来 SaaS、まあ、アプリケーションのですね、こうクラウドサービスですよね、まあ、こういったものがほとんどシステムの25%を占めてしまうんじゃないかといったような情報出てます。他にも社内での離席率33%、例えば私のようなエンジニアであれば作業に出かけてるとか、お客様先に会議に出かけてるとかですね、営業さんであればもちろんお客様先回ってらっしゃるでしょう。自分の席で仕事してるってことあんまりなくなってるんじゃないでしょうか。まあ、実際には席がもったいないというような話で、最近はフリーアドレスとかも流行ってます。まあ、こういった状況で皆様実際にじゃあスマホとかタブレットでメール見てるっていう方いらっしゃいますか？ありがとうございます。もしかしてお弁当食べるの忙しくて手を挙げるの忘れてるかもしれないんですけれども、まあ、こういった方多いかと思います。で、私も実際メールで、iPhone とかですね、メール見たりしますし、ドキュメント見たりもしますと。で、そういった昨今なんですけれども、まあ、こんな言葉はよく聞きますということで、 BYOD、 これは皆様ご存知ですよね。 Bring your own device、 自分のプライベート用のデバイスを会社に持ち込んで、もしくは仕事用に使うといったような言葉です。これご存知ですか？ COP、 これご存知の方いらっしゃいますか？これはさすがにちょっとマイナーです。ありがとうございます。数名の方、すごいですね。これ私最近やっと知りました。コーポレートオンド、パーソナリーイネーブルド、つまり、会社が支給した例えばスマホとフォンとかを、まあ、会社の仕事がメインなんですけれども、プライベート用にも使っていいよ、まあ、ある程度の電話代だけこっちで持つからみたいなですね、そういったやり方、実は私前職これでした。まあ、こういったようなですね、言葉も出てきております。で、今日のテーマとなっております、シャドウ IT という言葉、この言葉もささやかれておりますが、じゃあシャドウ IT って何なのという話なんですが、こちら、まあ、皆様ご存知かとは思いますけれども、改めてちょっとあえておさらいしたいと思います。向かって左側、こちら、まあ、会社ですよね。向かって右側、こちらお家ですと。まあ、この真ん中の黒い人がですね、仕事をする上で会社にはもちろん会社支給用の、まあ、会社のデスクトップ PC であるとか普通のノートパソコンがあります。まあ、もちろん家にもですね、自分用のパソコンであるとかスマホ、タブレット、そういったものがあります。他にも SaaS とかも使ってたりするかもしれません。つまり会社が管理していない、まあ、SaaS であるとか右側のデバイスとか、まあ、仕様のやつでですね、デバイスサービスを使って仕事してしまうこと、まあ、これがシャドウ IT ですね。つまり会社が分かってないところで仕事してる、把握してないところで仕事してる、これがシャドウ IT だと思います。はい、ただ本人は悪気はないのよ、仕事を効率的にしたいの、まあ、そうですよね。実際に家でも仕事してくれるなんて働き者ですよね。まあ、家帰ったらもう全然仕事しないっていうような人よりはもちろんですね、熱心なんですけれども、ただ困るのはやっぱり IT 管理者ですと、まあ、右側の IT 管理者さん、左側のこのユーザーさんに対してどういったもの、何をどういうふうに管理していったらいいのか、まあ、そもそもわからないと。いった声が最近よく聞かれています。皆様、ここってちゃんと管理されてますでしょうか？ユーザーさん、もしくは社員の方がどういったものを使って、どういったサービスを使って 仕事してるか全部把握されてますか？これなかなか難しいかと思います。ただこれをガチガチにしたいといったような、まず日本人の方はよく考えられるんですけれども、セキュリティと利便性、これってなかなか天秤でトレードオフですよね。まあ、左側見てください、もうガチガチです。まあ、安全だけどうまく動けないと、まあ、ただし安全なんですよね。何をするにも申請が必要でとかですね。私の知ってる会社さん、ちょっと不思議な会社さんなんですけれど、隣のシャークに行くのにパソコンを体に携帯していかないといけないとかですね。メールは2週間で消える。大事なものは紙にして倉庫に入れとく。いまだにこの会社さんもいるぐらいです。これすごく仕事しづらいです。インターネット用のパソコンと社内用のパソコン別にあって、インターネット用のパソコンは5人ぐらいで一緒に使うとかですね。そういったような会社さんもあります。これやっぱりやる気なくしますと。仕事しづらいです。だけど、まあ、ガチガチで安全。そうじゃなくて、もっとフリーです。パフォーマンスは良くて、どこでも仕事できて、何を使ってもいい、どんなアプリケーションを使ってもいい。だけど、まあ、ちょっと危ないですよね。どっちもいいんですけれども、どっちも悪いということなので、このバランスを取るのが大事ですよということになります。じゃあそもそもなんですけれども、シャドー IT って皆さん禁止できると思いますか？完全に禁止できると思われる方、挙手いただけますでしょうか？シーンとされてますね。できないと思われる方、ありがとうございます。もう明確に、いや絶対それ無理でしょうと。人間絶対穴を見つけます。完全に禁止するなんてことは無理です。まあ当たり前のことですよね。ノーと。じゃあそれを前提に、じゃあどうすればいいのということを考えておく必要があると私は思っております。どうすればいいの？まず3つのポイントで私考えてみました、今回。まず SaaS とかいろいろ使ってるかと思います。勝手に使ってるもの、この ID をちゃんと会社の管理下にしてシンプルにしましょう。これが1点目、 ID をシンプルにしましょう。あともし制限完全にできないとしても、何を使ってるか、どんなデバイス、どんなサービスを使ってるか、ここを見える化ぐらいはしておきましょうよ。管理者さんが把握してるっていうところまでは持ってきましょうよ。で最後に、非常時にはどうするか、これすごい大事ですよね。何かあった時にこうするというようなフローであるとか運用であるとかっていうところを考えておく必要がある。まあ、私たちにできるシャドー IT 対策ってこれだと思うんですよね。はい、ではじゃあこの実際にはどうすればいいの話なんですが、まあ、実際例えば SaaS のお話をしますと、 SaaS はたくさんあります。まあ、こんな感じになってます。 ID もたくさんあります。デバイスもたくさんあります。多分ご自分で SaaS とか使われてる方は ID をそれぞれ作られてるかと思いますし、まあ、ユーザーさん側もちょっと面倒くさいですね。パスワードそれぞれ違って忘れちゃったとかですね、あります。複雑すぎる。そうではなくて、ここで次に出てくるのが、ID をシンプル化して企業管理へ持ってきてしまいましょう。これどういうことかということなんですけれども、例えばオンプレミス、今皆様オンプレミスって、まあ自分で用意した環境に使っているものってことですね。クラウドの対義語なんですけれども、オンプレミスで今お使いになっている AD のアカウント、皆様 AD で使われてますよね。これはあえて聞きません。なぜならワールドワイドで90%以上の方が AD ドメインを使われているという統計情報が出ております。でこの ID そのまま使いましょうよと。で SaaS であったり、他にはオフィス365とか使われている方いらっしゃると思いますので、これらにログインする ID を一元化して、1ユーザー 1ID というこのシンプルな構成にしてみませんか。これができるのはクラウド版の AD、つまり Azure Active Directory なんですね。まあ、こうすることによって外に出てた SaaS を企業管理下に統合することができる。これとっても私シンプルでいいなと思います。複雑ってなかなかね、切り分けとかも難しいのでやめた方がいいと思います。で他にもさっきの Azure Active Directory の機能で、見える化するというところがあります。どんなことができるのかと言いますと、まあ、組織がですね、管理できていない SaaS を、まあ、ちょっと何というか見える化しようという話なんですが、例えばですね、こんな感じでちょっと拡大してみます。そうしますと、管理対象になっているのが、例えばオフィス365、この SaaS は会社がちゃんと管理してますよとかですね、セールスフォースは非管理対象になってます。 これエージェント突っ込んで持ってくるんですけれども、ユーザーさんがどんなものを使っているかこう抜き出すんですね。エバーノートは今非管理対象になってます。ユーザー数は何でとかいうようなのが出てきてますよね。その次に、じゃあどのユーザーが使っているのかっていうところまで出てしまいます。恐ろしいですね。というような、この見える化をすることによって何がどう違うのか、じゃあ会社のシステムに今何か足りてないんじゃない、こういうのをみんなが使ってる、大多数が使ってるってことは何か問題があるんじゃない、じゃあなんでこんなサービス使ってるの、禁止できないの、いやそれちょっと難しいよ、いっそ会社でそのサービスを使うとかですね、もし使っちゃいけないって分かったらそのユーザーさん分かってるのでちゃんと注意してあげるとか、まあ、そういったような会議のまず初めの議題としてあげるために、この見える化っていうのは非常に重要なんじゃないでしょうか。次に何かあった時のためにということで、マイクロソフトのインチューンであるとか RMS というサービスがあります。まあ、これは非常時の対策です。先まで、ほどまではシンプルにしました。で、その後には、これです。非常事態ということで、例えばですね、インチューンというクラウドサービスにデバイスを登録しておくと、例えば iPhone とかですね、タブレットとか今日デモしますけれども、落としちゃったらそのリモートワイプすると、今回私リモートワイプ3回ぐらいありましたけど、まあ、3秒ぐらいでコマンドが落ちてきて、あっという間にようこそ画面に戻りました。というように、こう何かあったらですね、リモートワイプする。しかもこのインチューンっていうのはクラウドサービスなので、管理者さんが夜中に電話取って、あ、私落としちゃいましたって電話来たら、その場ですぐログインして、あ、こいつかって。このシリアルのやつをこうやってワイプってやると、もうそのリアルタイムでワイプすることができるんですね。で、その他に、まあ、それでもちょっと心配だといった場合は、メールであるとかファイルに対して保護をかけると、例えばこの人に5日間だけ読み取り専用で見せるとかですね。で、これ全部ですね、アカウント管理は1ユーザー1 ID ですと、シンプルですと。インチューンに登録するデバイスのアカウントについても、 RMS で権限設定するアカウントについても、全部1ユーザー 1ID でシンプルにしましょう。オンプレミスもクラウドの ID も同じものにしましょう。これいいと思うんですよね、私。はい、次です。で、じゃあ1アイユーザー 1ID って私疑り深いんで、それそのパスワードをハッキングされたら終わりでしょう、思われる方いらっしゃるんじゃないですか。私はそう思いました。で、これがいいのはですね、多要素認証が Azure Active Directory にはついてるんですよ。で、ログインしようとしたらパスワードだけじゃなくて電話かかってきます。他にはワンタイムパスコードを発行して、その時のパスワードではログインしますとか。で、スマホであればアプリがあります。これ多段認証することができます。最近銀行さんとかでもですね、ユーザーパスワードだけじゃなくてワンタイムパスワード、私もちょっと発行してもらいました、この前。ワンタイムパスワード4桁、毎回違うパスワードを入れてこうログインする。最近そういうサービス増えてますよね。特に銀行さんなんか危ないですと。それと同じように、企業データっていうのは金銭には変えられない部分もありますので、ちゃんとですね、多段認証しましょうというようなことができますし、他にもですね、セルフサービスでパスワードリセット、これは管理者さんの頭の痛いところですよね。3ヶ月に1回、半年に1回パスワード変えるじゃないですか。で、そしたら変えた後すぐ忘れちゃう人いっぱいいるんですよ。まあ、これは私の前職でもやっぱ運用管理者の悩みでした。で、ここをセルフサービス化することによってヒューマンリソースのコスト削減ができるわけですね。で、先ほど言ったシングルサインオン、SaaS へのシングルサインオンで同じアカウントを使うといったようなこともできますよというようなことが、まあ、パッケージとして Azure の AD、クラウド版の AD にはこういった機能があります。追加でこんなこともできます。ちょっと面白かったので追加で載せてみました。日本ビジネスシステムズということで、うちもこれやってるんですけれども、例えばですね、なんかログインのトライの仕方がですね、ちょっとアタック攻撃を受けてるんじゃないかとかですね。あとは、例えば私今日本でログインしました。5分後になぜか北米から何回もログインしました。あとはアジアから中国からログインしました。なんかおかしいな、この動きっていうような、ちょっと攻撃的な動きを、不正な動きをしているような、アクセスについて教えてくれたりとかっていうようなレポート機能があったりとか、ちょっとここら辺面白いかなというふうに思います。はい、では次ということで、はい、聞いてばかりだとちょっと眠くなってしまいますので、デモさせていただきたいと思います。はい、ではまず先ほど言ってた電話がかかってくるよっていうのちょっと面白いのでやってみたいと思います。これは Office 365のログイン画面です。で、これログインするとメール見れたりとかですね、まあいろんなことができるんですが、何をするかというと、皆さんに、よいしょ、 パスワードをまず晒します。 rshimomoto@gbsfest2015.onmicrosoft.com。 このアカウント、ちなみに皆さんの既存のドメインアカウントにすることも可能です。構成によっては、下の P 大文字、パスワード1ですね。みんな晒してしまいましたけど大丈夫です。私、電話ちゃんとかかってくるということで、さささっとですね、音を出すように。なんか問題が出ましたというようになってました。もう一回やってみましょう。デモってこういうの大体ですね、失敗するもんなんですよね。さっきまでうまく動いてたんですよ。ちゃんと電話かかってきた。よかった。これですね、今オンにしてますので。今電話かかってきてます。聞こえてます？で、スピーカーに
します。マイクロソフトの認証システムをご利用いただきありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。
アカウントのサインインを完了するにはシャープを押してください。
シャープ今落ちました。
お客様のアカウントが
認証されましたということでログインできるわけです。これいいですよね。で、今はシャープだけでしたけど、ここに各ユーザーさんにピンコード4桁とか6桁とか入れていただくというような構成にするのもできます。さて、ログインしました。よかった。で、オフィス365ですね。こんな感じの、オフィス365ポータルみたいな画面なんですけれども、こう見ていただくと、私今回追加したのが下の4つぐらいのですね、これ SaaS アプリです。で、セールスフォース、皆さん分かりやすいのがいいかなと思って、他にもいろいろあります。このセールスフォースのこの SaaS のところはですね、今2000種類ぐらいの SaaS をここにつなげることができます。私が今ログインしたこのアカウントで、そのままこのパネルをですね、クリックしてあげると同じアカウントでログインできるといったようなことができます。ちなみにですけれども、一番左のフィッシュとかネコムースとか、ここら辺は私たちの会社の社内のシステムです。例えば人事 DB であるとか、クラウドにないやつですよ。社内にあるシステムです。ネコムースは勤怠管理のシステムです。こういったものにシングルサインオンすることもできますし、例えば一番右側のこのサクセスファクター、これ人事評価システムのやつなんですけれども、例えばこのやつはですね、アカウントがちょっと AD のアカウントと違うものを使ってるよといったような場合にはですね、よいしょ、こんな感じでユーザーごとに、アカウントを埋め込むこともできます。で、埋め込んでおいて、ちょっと回すと自動的にログインするよといったようなことはですね、やってます。ちなみに今私、いまだに VMware とマイクロソフトのコースのトレーナーとかですね、やったりもしてるんですけれども、そういったようなことができます。他にも、じゃあ今度はですね、このセールスフォースログインしてみましょう。クリックします。しました。で、そうしますと、さっきの rshimomoto@jbsfest.onmicrosoft.com といったですね、アカウントで入ることができます。じゃあちょっとどのアカウントで本当にちゃんと入ってるのかなというあたり見てみましょうか。こんな感じですね。このアカウントで入っておりましたということで、このようなですね、便利な機能がありますので使っていただければと思います。さて、じゃあ私ですね、例えば1回ログオフしましょう。で、今度はそうですね、管理者アカウントでちょっと入ってみたいと思います。管理者アカウントは今回ちょっとデモなので、多要素認証というか、電話認証入れてないんですけれども、例えばですね、この人 R しももとっていうこのユーザーさんが、退職しました、もしくは新しく新入社員が入ってきましたといった時にどうなるか。で、 SaaS って、じゃあセールスフォース側にアカウント用意しておかなきゃいけないのかとか、そっちのアカウント消さなきゃいけないのかと思われるかと思いますけれども、構成によるんですけれども、ここですね、実はここのオフィス365、つまり Azure AD とちょっと連携してるんですけど、そこのアカウントを作ってあげると自動的にセールスフォースの方でもアカウントが作られます。これ便利ですよね。全部いちいち管理者が ID 管理するからって言って、 SaaS 側も用意してあげなきゃいけない。そんな面倒くさいです。プラス、じゃあ私ここでですね、今これ退職したので削除しました。削除と、削除されちゃいました。ユーザーが削除されましたよということで閉じてあげます。で、そうするとサインアウトということで、今度これももちろん入れなくなりますよね。1と入れなくなりました。じゃあということで、じゃあセールスフォースの方入れるかな思うじゃないですか。セールスフォース、じゃあこっちもちょっと入ってみましょう。実はですね、このちゃんとパスワード1って入れるんですけれども、入れません。 なぜかというと、まあ、構成にもよるんですけれども、今回はセールスフォースの方で表側の玄関から入れなくする設定にしてますので、入れないんです。つまり退職した人が直接ここにログインしてデータを後から収集するなんてことができないんです。これいいかなと思います。ということで、全部 ID 管理は Azure AD、 つまりクラウドの AD に吸収しちゃいましょうというような構成を取ることもできるんですね。ということで、ハイブリッド ID のデモは以上となります。引き続いてということで、インチューン、今度はデバイス管理です。デバイス管理。まあ、これも頭の痛いところではありますよね。スマホとかタブレットで勝手に使われちゃってるというところなんで、これができることはデバイスの登録管理をしてあげること。一応何を使って会社のデータにアクセスしてるかぐらいはちょっと把握しておきましょうよということですね。で、後でまたこれデモさせていただくんですけれども、スマホとかタブレットの中にあるアプリケーションをある程度企業用アプリとプライベート用アプリを分けてあげることができる。これ面白いです。で、最後に PC の管理ということで、これ Windows 10とインチューンを絡めると非常に面白いことができたりするというようなですね、いい例なのでご参考までにご紹介いたします。はい、では、こう左側にデバイスいっぱいあるんですけれども、これらをですね、まあ、今会社ポータルっていうふうに書いてありますけれども、まあ、今回使う iPad の場合は専用のアプリケーションをインストールして、さっきのアカウントでログインすると自動的にデバイス登録されます。デバイスが登録されると、例えばパスワードは何文字以上とか複雑なパスワードを使いなさいとか、カメラ使っちゃいけませんとかっていうようなポリシーが自動的に適用されます。で、他にもですね、会社用のアプリと個人用のアプリケーションを分けましょうということで、もちろん普段皆様がお使いになっているデバイスって、スマホとかタブレットって絶対アプリケーション最初から入ってますよね。なんか当たり前なんですけれど、会社用のアプリじゃありませんっていうのは入ってます。で、それを、まあ、会社用に使うのであるので、ちゃんとアプリケーションを分けましょうというようなことがマイクロソフトのこのインチューンではできるんですね。どういうことかと言いますと、例えば上側が企業用のアプリケーションエリア、下が個人用のプライベート用アプリケーションエリアで、例えば添付メールで Outlook for iOS とかですね、使ってあげて Excel ファイルを開けます。まあ、ここにあるデータというのは重要な個人情、企業情報なので、それを個人用のアプリの、例えばですね、例えば iCloud とか Gmail とか、まあ、他の自分用のプライベートメールに貼り付けて転送されると困っちゃいますよ。まあ、当たり前なんですけれども、それをですね、防ぐことができると。ただ、エクセルからワード、これは企業用アプリから企業用アプリなので、ここはコピペできるんですと。で、保存先についても個人用ストレージの、例えば今回であれば iPad のローカルには保存できません。ただし、企業用のストレージ領域である、例えば OneDrive for Business であるとか、シェアポイントオンラインであるとかっていうところには保存できるよというようなことができる。これはですね、マイクロソフトにしかできないんです。なぜなら、オフィス製品っていうのはマイクロソフトさんが作ってるからなんですね。これちょっと面白いかなと思います。さらに、ローカルには保存してなかったとしても、まあ、何かあった時にはですね、ワイプしたいということで、ワイプチェックオンにしてですね、適用しますと、企業エリアのものだけ削除することもできます。企業エリアのワイプもできます。私だったら落としたら全部オールワイプしてほしいですけどね。自分の写真とか入ってたらちょっと嫌じゃないですか。なので、ここはお好みということですけれども、これもちょっとデモをやってみたいと思います。うまくいくかな。ネットワークがですね、はい。iPad ですと。これ左側が、故意に左側の方が、今の画面がですね、プライベート用のアプリで、右側がビジネス用アプリってこう縦分けてますけど、まあ、普通分かんないですよねということで、左下の設定画面を見ていきます。今これですね、Intune という先ほどのクラウドサービスに登録されてます。iPad なんですけれども、この一般っていうところですね、の下の方にデバイスを登録すると、デバイス管理のこのプロファイルというのが、表示されます。これ、クラウドから降ってくるプロファイルですね。どういったものが設定されているかというと、9つのアプリケーション、パスワードポリシーとか、デバイス ID の証明書とかいろいろ入ってます。ちょっと機能制限というところを見てみますね。そうすると、例えば iCloud へのバックアップは NG とかですね、画面の取り込みは許可されません、カメラは使えません、画面の取り込みっていうのは、このスクリーンショットありますよね、ここを押しながらパチッとホームボタンを押すと、この画面のスクリーンショットが撮れるんですけど、それが禁止されてますとか、カメラの使用は使えません、パスコード6文字以上にしてください。 であるとか、でアプリケーションであればこれがビジネス用のアプリですと。これをインチューンのクラウドのインチューンに登録しますと、自動的にこのアプリケーションが降ってくるように設定することができます。実際私今回の環境はそのような感じで、クラウドからこう降ってきて自動的にインストールしなさいっていう命令が来るわけですね。そうすると自動的にインストールするといったような構成になってます。ちなみにカメラ禁止してるのでカメラアイコンがなくなってます。で、まあアプリケーションとかでフリーのあるじゃないですか、カメラとか落としてやろうと思うと撮影した瞬間に落ちますというような、意外と厳しいポリシーがついてます。じゃあ例えば今回ですね、左から2番目の一番左の上から2番目、このアウトルック開いてみましょう。会社によって管理されてます。これディスプレイの問題でですね、横になっちゃったりですね、すいません。今ねピンコードを押してます。この画面も本当はお見せしたいんですけど、ちょっとこっちの画面に大体映らないんです。ピンコード今4桁押しました。でそうすると会社管理用のアプリケーションであるこのアウトルックですね、例えば経費傾向予算とかこう金額が入ってるやつ出てくるわけですよ。これエクセルで開きます。エクセルも会社によって管理されてるエクセルですよというふうに出ます。で、アウトルックからエクセル、これは企業から企業なので、企業用アプリから企業用アプリなので特に問題なく開くと。で今開いてるところがですね、そういった意味だとクラウド上にあるのでネットワーク越しに開いてるのですいません、ちょっと遅いですけれど。で、経費予算用、金額とかですね載ってますと。それをじゃあちょっとコピペしてしまいましょうというのを今ちょっとやろうと思ってます。こういうところですね、なかなか遅いですよね。なのでちょっと余談を話しますと、私もVMware のトレーナーまだ実はやってまして、マイクロソフトのトレーナーもやってまして、それぞれのですね良さがあるというのはちょっと大きなポイントかなと思います。VMware さんはどっちかというとですね、仮想環境で非常にインフラを構築された環境ですか、どちらかというとマイクロソフトさんは一つのプロダクトを使って使うよりもですね、複数のプロダクトを兼ね備えて使うというようなことをすると、なんか落ちました。 失礼しました。じゃあ下書きの削除で、こういうもんなんですよね。でもってね、でも開けませんと言いつつも開くというちょっと不思議な、開けませんはいいですよということで、Excel 開けましたので、じゃあとりあえずここで予算とか出てますか、ここちょっとコピペしましょう。コピーしました。さて、じゃあ私ちょっとこれをこっそりですね、自分のメールで、この iCloud のメールですと、これプライベート用のメールです。で、ここに対して、じゃあコピペしましょうと。すると、ペーストボタンが出てこないですね。ペーストボタンが出てこないです。例えば、ここでちゃんと全選択してコピーするじゃないですか。で、それはもちろん普通にペーストできるわけですよ。だけど、さっきのところからはペーストできない。じゃあもう一回さっきのちょっとここに戻ってあげまして、じゃあ今度はエクセルからこれですね、なんか変なのなっちゃった、よいしょ。じゃあここら辺で動きが遅いですね。コピーしました。じゃあ今度はワード開いてあげまして、ここに対してペーストができるかちょっと試してみたいと思います。これネットワークがですね、今日はちょっとやっぱりパツンパツンな気がします。環境によってはサクッと動くんですけれども。で、じゃあここで例えばですね、今開いてるのがこうブランクってやつなんですけれども、これはシェアポイントオンラインにある、あんまり何も書き込まれてないドキュメントです。これを普通に新規作成とかにすると保存できないんですよ。なんでかっていうと iPad のローカルに開いちゃってるからです。ちょっと複雑な話ですけど。では、ここサーバー上のですねドキュメントがありますので、ここに対してペーストしましょう。よいしょ、ペーストできましたということで、じゃあこれを保存してみましょう。保存先として一回、じゃあちょっと複製してですね、保存しましょうか。で、今複製をしてます。じゃあ iPad、 これ iPad のローカルですと、ここに対して右上の保存ボタンをちょっと押しますね。そうすると管理者が個人用保管場所への保存を許可してませんので、ローカルには保存できませんというふうに出ます。じゃあということで、今回シェアポイントのところにですね、保存というふうにやるとちゃんと接続して保存してくれるということなんですね。このように、 ちゃんとビジネス用エリアとプライベート用エリアをですね、縦分けて、それを認識して、そこに保存したり NG を出したりといったようなことをできます。これによって何が嬉しいかというと、プライベートエリアの情報漏洩ですね。なので、ここを制限したいということであれば、こういったこともできますということでございます。はい、では最後に RMS と、こんなこともできます。で、先ほどまではデバイスの管理、ID 統合という話をしてたんですけれども、そうは言ってもやっぱり最終的に一番大事なデータってちゃんと暗号化しないといけないですよね。システム入れればそれで OK というわけではないので、ある程度こういった暗号化であるとか、権限制御であるとか、ポリシー適用、こういったものを運用フローに入れて、本当に大事なデータはちゃんとみんなで守っていきましょうというところをですね、ルール化する必要が必ずあると思ってます。暗号化したり、権限制御、これは例えば読み取り専用にするとか、転送できないようにするとかですね。で、ポリシー適用、これ例えば1週間以内にしか、参照できないとかですね、こういったようなことをすることができます。はい、では例えばなんですけれども、左の送信者から右の人にこうメールを送ったりしたいんですけれども、その前に一つのファイルに対して受信者太郎 @jbs.com さん、この人に対して権限を付与します。有効期限は5日間、もし受け取ったら通知してください。権限は閲覧のみですと、言ったような権限を付与してあげまして、メールで送ってあげます。で、そうすると太郎さんはその添付ファイルを開くときに、クラウドの RMS というサービスに対して問い合わせをするわけです。で、私は太郎 @jbs.com ですよってなると、この人ちゃんと権限あるねということで開けます。ただ、その人が、太郎さんが転送して私の方にメールをくれました。ただし、私レイクアット JBS.com なので開けませんと、簡単なことなんですよね。ただこれ、クラウドに問い合わせに行ってるので、途中でやっぱりこの人に権限あげたんだけど、途中でやめたいといったようなことも実はできたりします。というようなことで、これもちょっとデモでさせていただきたいと思います。はい、例えばですね、今ここデスクトップが表示されているかと思いますが、このデモ PDF ちょっと開きます。ちょっとこっちに出ちゃうんですね。よいしょ。失礼しました。デモ PDF、 皆さん、LINE でリンナってご存知ですか？ LINE でリンナさんとですね、登録してやり取りすると、マイクロソフトさんが開発された人工知能ですね、 AI とやり取り、いろいろ返事してくれたりして、面白いです。お腹減ったって言ったら、私も減ったとかって返してくれたりするんですけど、こういったですね、とりあえずデモ用の PDF を用意させていただいております。で、これをですね、例えば、右クリックして、私今 RMS のエージェントをこのパソコンの中に入れておりますので、自動的にエクスプローラーと連携して RMS による保護っていうのもできるんですね。で、例えばちょっと一回まして、そうですね、いろんな保護の仕方があるんですけれども、管理者さんが先にテンプレートを用意して、例えばここですね、日本ビジネスシステムズの閲覧のみの社外秘とかですね、他にも社外秘とかっていろいろあります。それ以外にもカスタムアクセスということで、細かく設定を変更することもできます。こういった感じでファイル単位で変更することもできます。で、他には、じゃあちょっとそのカスタムアクセスをしつつ、かつメールで飛ばすっていうのをやってみましょう。例えばですね、これを相手先をですね、私今ホットメール .com にしました。次の電子メールアドレスが、無効化使用している電子メールアドレス、プロバイダーがサポートされてません。これフリーアドレス NG です。ちゃんと企業ドメインのアカウントに対してじゃないとできませんよというので、怒られちゃいます、まず。で、これさっきの私の、クラウドのアカウントにしましょうと。ことで、rshimamoto@jbs なんたらかんたらにしました。で、そうしますと、例えばですね、レベルとしては閲覧者表示のみです。コンテンツの印刷、編集、またはコピーはできませんと。他にもドキュメントの有効期限が12月3日までとかですね。で、もし他のユーザーさんがドキュメントを開こうとした時には、メールで私に通知してくれます。失礼しました。 他にもこれらのドキュメントアクセスを途中ですぐに取り消せるようにできる。これどういうことかというと、さっきも申しました通り、今日はこの人にはドキュメントを見せても OK だけど、1週間したらやっぱりやめたいというようなことができるわけです。途中でやめるということができるわけです。まあ、なぜかというと、クラウド経由だからリアルタイムで問い合わせをして、今その人が権限があるかどうかをチェックして開かせるといったようなことができるからなんですね。で、まあ、ちょっとこれで送信してみましょうということで、送信をしてあげますと、今度はですね、メーラーが立ち上がります。で、メーラーがこんな感じで立ち上がるんですが、どういうふうになってるかというと、はい、でも PDF の拡張子がですね、 PDF とちょっと不思議な拡張子なんです。プロテクテッドということで、こういった拡張子で送信することができます。で、まあ、ちょっと送信とかってやってあげます。で、その後ですね、例えば受け取った場合はどうなるかと言いますと、これを開いてあげます。まあ、同じようなファイルをですね、私実際に受け取るんですけど、左上にですね、これちょっと大きくできないんですよ。アクセス許可ビューは。この状態だったらできるかな。はい。これですね、ブラックアウトしちゃうんです、実は。よいしょ。あ、できました。はい。まあ、権限のとこだけだったら見えますね。表示だけできて、編集、コピー、印刷、すべてのアクセス許可、他のものはできませんと。で、これなんでブラックアウトしてしまうか、皆さんお分かりですかね。これ今、スクリーンショットアプリケーションでやってるんですけど、黒くなっちゃうんですよ。こんな感じで。なので、スクリーンショットも撮れないと。で、他にもですね、例えば、これで新しいメールやったときにですね、このアクセス許可、転送負荷とか、メールに対してアクセス許可を設定するというようなこともできます。で、例えばこれで転送負荷で送りましたと。送った後どうなるかというと、この進入禁止マークですね、進入禁止マークのようなメールが来ます。で、ここで例えば私スクリーンショットを撮ろうとすると、ちゃんと撮れるわけですよ。こうやって、で、ちょっと皆様にお見せすると、よいしょ、こんな感じでちゃんと撮れてますよね、スクリーンショット。撮れてるんですが、これをですね、転送禁止マークにしてスクリーンショットを撮ろうとすると、こんな感じで黒くなっちゃう。領域指定で今スクリーンショットを撮ってるんですけど、まあ、ブラックアウトしちゃうってことですね。こんな感じで出てくるスクリーンショットなので、転送禁止とか、まあ、一部の権限を付与しないで送ったメールであるとか PDF であるとか、スクリーンショットも NG になるといったようなところですね、がポイントになっております。はい。では、ちょっと先ほどのデモに戻らせていただく前に、もう一つですね、ちょっと面白いのがありますので、RMS のトラッキングというのがありまして、例えば、今私が開いた、保護したファイルが、例えばどういったファイルを保護したか、エクスパイアしたのかしてないのかとかですね、有効期限はいつなのか、いつアクセスしたのかっていうのが見えたりですとか、あとは何日あたりにですね、表示されたのかとか、最後に、これちょっと面白いですよね。日本のここら辺で6回表示されましたとか、もしなんかいろんな違う国とかで表示されてたら、ちょっと大丈夫なのかなって思いますよね。中国とかですね、北米とかですね、開かれてるってなったら、なんか違う人が変なアクセスの仕方をしてるんだっていう、これも IP アドレスで見てるんだと思うんですけれども、こういったような報告をすることができます。下の方でも誰が見たのかっていうのはですね、こんな感じで報告してくれますよ。これは日本でちゃんと見てるので問題ないかと思います。で、さっきのですね、こう下の方にエクセルで開くっていうボタンがあるんですけれども、これを開いてあげると、こんな感じで誰が開いて、いつ、東京のあたりで開いてますよというような報告をしてくれる。これちょっと面白いかなと思いますので、参考までにご紹介させていただきました。はい。ということで、でもアクセスと情報保護は以上となります。さて、これらをいろいろ組み合わせて、さて、うまくバランスが取れるでしょうかというところなんですが、私が一番申し上げたいのは、システム入れただけだとですね、絶対意味ないですと。で、システム入れて、さらに運用でこういうふうにしましょうというルールをちゃんと考える必要があります。で、それをやらなければ、いくらシステム入れても無駄になると思ってます。で、そこを一緒に考えるのが大事なんじゃないでしょうか。安全だし、仕事もしやすいっていうようなところを目指して、頑張っていければなというふうに思います。 まあ、ついでですけれども、先ほどご紹介したこのソリューションなんですが、エンタープライズモビリティソリューションというパッケージになってます。1個ずつ買うと高いんですけど、パッケージで買った方が安いですよということですね。左から Azure AD、Intune、これはデバイス管理ですね。一番右側の RMS。で、さらに信頼センスモデル、まあ、ここら辺はお買い方のお話ですね。Office 365と EMS、これがセットになった最近、エンタープライズクラウドスイーツってご存知ですか？デバイス単位だったのがユーザー単位になったのかな。なので、値段的に非常にですね、良心的になったというか、シンプルに分かりやすくなりましたので、これで買っていただくことをお勧めします。Office 365と EMS と Windows Enterprise、このライセンスがパッケージになっておりますので、ぜひこれおすすめですということです。で、ECS ってよく呼んだりするんですね。エンタープライズクラウドスイーツなので。これはいろんなものが入ってまして、最後にこうですね、VDI ライセンスとか、特にデバイスごとに必要だった追加コストがいらなくなったというのが、これはすごくいいなというふうに思います。なので、ちょっと反応していただいている方いらっしゃいますけど、ぜひちょっと検討していただければ、今すごく良心的ないいコースだと思います。ユーザー単位ですと。はい。じゃあ、さて、最後にですね、弊社、こんなサービスやってますということで、まあ、上から2番目ぐらい、上から2、3行目ぐらいか、2行目ぐらい、POC 環境導入支援コンサルとか EMS とかもやってますので、まあ、先ほどの Azure AD のお話であるとか、Intune であるとか、RMS のですね、構築のご相談とかしていただけますので、何か気になることがございましたら、弊社ブースまでいらっしゃっていただければと思います。で、最後に皆さん、多分、シャドウ IT 系のご興味があるお客様ばかりだと思いますので、関連のですね、セッションのご紹介したいと思います。まあ、上の方が EMS と O365 のセットで、こちら、豊島さんというですね、非常に美しいマイクロソフトの女性の方がですね、ご講演されますので、ぜひぜひ。下の方はですね、立花さんという男性の方ですけれども、Intune と Windows 10ですね、あと SCCM、 ここら辺の兼ね合い、ちょっと面白いのでお話しされると思いますので、ぜひぜひ行っていただければと思います。はい、では私のセッションは以上となります。Ask the Speaker のところにおりますので、もしお話ございましたら、お気軽にお問い合わせください。では、ありがとうございました。